小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャスト、またはラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビアナウンサー杉上幸恵です。目の不自由な人が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報、話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週土曜午前8時15分から、KNB ラジオでは毎週日曜午前7時15分から15分番組として放送しています。このポッドキャストではゲストの方へのインタビュー部分のみ抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。今週のゲストは、この番組のエンディングテーマを担当してくれている全盲のシンガーソングライター佐藤ひらりさんです。2021年夏には東京パラリンピック開会式の国歌独唱を務めたひらりさんは、現在音楽大学の4年生。学業の傍ら精力的に音楽活動を続けています。番組にはおよそ1年ぶりの登場。今日は最近の活動についてお話を伺います。ひらりさん、おはようございます。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。東京2020パラリンピックの開会式で長年の夢を見事叶えたひらりさんですが、その後もとても忙しくされているそうですね。
はい、今年だけでもおかげさまで北海道に、大阪に、徳島に、滋賀に、そして地元新潟と、いろんなところに行かせていただいています。そして3月の5日には、月夜のからくりハウス、歌雪姫と7人の小人ズという舞台で、もう性別も障害も関係なくいろんな方々がいる中で舞台で歌わせていただきました。本当に楽しかったです。
舞台ってまた新しい活動ですね。
はい、いや本当に障害関係なくいろんな姿の方々がいるので、私も面白いウィッグとか衣装をつけさせてもらって楽しかったです。
こうね、日本各地で公演はたくさんされているひらりさんですけど、舞台ってまた違った感覚でした。
はい、なんだろう、本当にまた普段の公演とは別で何かアピールできるところがあるんじゃないかなと思いながら歌っていました。
へえ、その今回の舞台とかカバーとか、はい、いろんな活動の幅も広げていると聞きました。今一押しの活動って何ですか？
いや、今はやっぱりそうですね、私は BGM を作るのも楽しくて、高校の時は私のヘアメイクさんが YouTube を始めるということで、何か BGM いいのない？と聞かれて、遊びでこんなのを使ったらいいと思うよって送ったら、この BGM 使ってもいい？って言われてしまって、でその時はシンセサイザーで全部音を重ね取りしてアナログに曲を作ってたんですけど、このバケコの駆け込み寺という YouTube で使っていただいています。
このバケコの駆け込み寺というの、そのヘアメイクさんが、
そう、美容に関する YouTube をやってらっしゃいますね。
このビフォーアフターといいますか、メイクのやり方みたいなのをこう教える、
そう、特に女性の方をターゲットにそういう教えているという楽しい YouTube ですね。
やっぱりこう BGM 作るってまた曲作るのと全然違うんですか？
でも曲を作るときやっぱり歌詞をはめなきゃっていう意識とか、歌詞と一緒に作ることが多いので、なんで歌詞と関係なく自由に旋律を作れるなっていう感じがしますね。
それがこう面白いところ。
はい、
他にもこれちょっと前ですよね、このバケコの駆け込み寺は、は
い、高校の時なので。
そうですよね、はい、今も作ってらっしゃいます。
はい、今はガレージバンドというソフトで、なんと電子音とかを入れた打ち込みができるようになったんですよね。これは大学で勉強したことなんですけど、これを使って今はもうちょっとそのリズムなど整えて、もっといろんな音色を入れて、自分で BGM を作って、例えばこれはラジオの天気予報とかで使ってほしいなとか、これはなんか生配信とかで使えそうだなとか、いろいろコンセプトを決めて、いろんな音で BGM を作るのが好きですね。
そうですか。じゃあ今はこう BGM 作りっていうのは結構 夢中になってされていることですか。
はい、で BGM を作ろうと思って作った旋律が、そこに自分の歌詞が当てはまって自分の歌になるということも少しずつありますね。
あ、そういう展開も含めて。
はい、
あ、
それが本当は一番いいんじゃないかと。もっと自分のシンガーソングライターとしての曲も作りたいので、はい、
なるほど、
はい、
今大学4年生ですけれども、ちゃんとこう授業で習ったことっていうのもちゃんと生かして活動されてるんですね。
いや、はい、授業では本当にあの新しいコード進行だとかね、あのいろんな音楽の勉強ができて、そこから新たにシンガーソングライターとしての歌も作れたりとか、本当に充実した学校生活を送れてます。
なるほど。この番組の、ね、エンディングテーマ、届けラジオもひらりちゃんが作ってくださっていますけれども、はい、ひらりちゃんはラジオも大好きと。
本当に大好きです。
で
もう小学校の時から大好きです、
ね、こう例えばじゃあ、はい、ラジオでやってみたいことってありますか。
はい、あの曲をかけたり、あとその定期的なこうお便りを読むようなラジオを私も、番組を持ってみたいなっていうのが一番あります。よろしくお願いします。
それはパーソナリティみたいなことです
か。はい、なんかあの今まで私のことを聞いていただくようなラジオは多かったんですけど、私も何かにコメントするようなラジオもあってもいいなって思います。はい、好きな曲とかコンセプトに合った曲を選ぶとこもやってみたいですし、はい、そういう風な感じですかね。
ひらりちゃんの音楽の守備範囲は結構広いですよね。もうクラシックから
迷子になるぐらい広いですよね。あの民族音楽、クラシック、そしてゴスペル、ボーカロイド、 J-POP みたいな。
あのね、北海道に公演で行かれた時なんかはこう新たにこう楽器もね、
民族楽器
を、そういったものも、
はい、そういうのも好きですし、はい、今うちにはウクレレとかもありますし、本当に広くなってますね。
じゃあこう生演奏したりとか、それこそ BGM を作ってラジオでかけたりとか。
はい、いろいろやりたいことはいっぱいあります。
すごいな。 これから新たにやってみたいことで、こう一番大きいのはどのあたりですか。は
い、いやでもこのせっかくこうやって打ち込みができるようになったので、これを使ってあの今までアレンジは人の手を借りたりとかしていましたけど、ピアノだけじゃなくていろんな音色の入ったちゃんとした一曲を自分で作って、皆さんにお届けしたいなっていうのが一番ありますね。
うん、じゃあこうより複雑で広い世界の音楽を、
はい、
取り組む。
はい、取り組みたいです。
なんか卒業に向けてこう卒業制作の楽曲とかそういったこともあるんですか。
あ、でも毎年その作曲のコースに入っていると、年に2曲は作らないといけないんですよね。後期と前期で。それで毎年作ってきたんですけど、今回やっぱり私は自分で歌が入った曲を作るのは得意としていると思うので、何か合唱とかを作りたいなって今構想を練ってます。
合唱。
はい、同じ大学の人に声楽の人が多いので、あのそういう人たちに頼んで何かできないかなって考えています。
いろいろ本当にね、新しい音の表現をたくさん模索しているんだなと思いますけれども、はい、なんとひらりさんの今後のステージの予定を伺っていきたいんですが、はい、とても大きなコンサートが控えているんですよね。
はい、
こちら第10回バチカンより日本へ祈りのレクイエム2023記念公演ということで、はい、愛と祈りのオペラと生きる喜びの第九という、これも東京国際フォーラムのホール C という大きな会場で行われるコンサートに出演されると。
はい、これは私にとって本当に大切なこう原点になる場所での嬉しいコンサートなんですけど、12年前に日本バリアフリー協会さんのゴールドコンサートという、まあ、コンテストの中で私が初めてアメイジンググレースを、人前でコンテストという場所で初めて歌ったという大切な場所、原点の国際フォーラムホール C で、なんと今回はオーケストラの皆さんと共に同じアメイジンググレースを歌えるという本当に嬉しい場になってます。
すごい、もう想像するだけで今鳥肌が立つような思いですけれども、はい、12年前ですか。
はい、小学校の時ですね。
もう9歳とか10歳ぐらいの、
はい、9歳3年生ですね。
オーケストラと一緒っていうことで、
はい、
また雰囲気も変わるし規模もだいぶ違うと思いますが、
はい、
今お気持ちというか意気込みどうですか。
私はあのレコーディング以外で完全にあのオーケストラの皆さんと歌うってことは今までに一度もなかったんですよね。なのでその初めての状況で本当に珍しくでも緊張するんじゃないかなと思うんですけど、あの何かこのアメージング・グレースの深い意味が、そして思いが、皆さんに届くようなそんな歌になるといいなと、心を込めて歌いたいなと思っています。
これはあの、ね、バチカン市国の枢機卿の方からメッセージも来ていますけれども、はい、東日本大震災のこう音楽での復興支援コンサートでもある、とても意義のある、はい、コンサートなんですね。
はい、そうですね。東日本大震災のことで私も曲も作っていますし、本当に関わりの深いコンサートだなと思います。
この思い出の原点でもある東京国際フォーラムホール C で、このコンサートは4月17日月曜日18時30分開演で行われます。いやー、本当に大きな舞台を控えて平井さん来ていただきましたけれども、最後にこの番組を聞いてくださっているリスナーの皆さんに平井さんからメッセージをお願いします。
はい、東京パラリンピックの夢を叶えさせていただいた私ですが、まだ実は夢があります。その夢は、障害は関係なく私の音楽に感動してもらえるような日本のスティービー・ワンダーさんになること、そしてスティービー・ワンダーさんご本人と共演するのが私の夢です。皆様これからもぜひよければ応援よろしくお願いします。
本当に有言実行でね、夢を叶えてきたひらりさんですから、今後も楽しみにしています。
ありがとうございます。
今日のゲスト、佐藤ひらりさんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組開始からエンディングテーマを担当してくれているひらりさん、最初に番組に出ていただいた時は中学生だったひらりさんも、今は21歳の大学生です。パラリンピックの国歌独唱をはじめ、やりたいことを明言し夢を叶え、ここまで着実に活動範囲を広げてこられました。今日は日本のスティービーワンダーになるという新しい夢も語ってくれました。その夢が叶うことを期待して応援しています。佐藤ひらりさんの音楽活動について最新情報はひらりさんのブログ、ツイッターで発信しています。ぜひチェックしてみてください。ここまでのお相手は日本テレビアナウンサー杉上幸恵でした。